皆さんこんにちは。ポッドナインティーズ日曜日担当のウェントです。はい。早速、もう、今週のトークテーマ、いっちゃおうと思います。なんかね、いつも思うんですけど、オープニングの時に、オープニングって始まった直後にね、早速トークテーマ行きますってすぐ行っちゃって、なんか、慌ただしい感じになってるんですが、いかんせん僕のラジ、僕がね、担当する曜日は10分程度で終わるって決めてるんで、あまり、長話ができないので、はい。できないという勝手に決めてるだけなんだけどね、はい、申し訳ないです。はい、ということで入ります。今週のトークテーマ、読書の秋ということで、おすすめの本を紹介しようという、まあ本と言われてます。まず漫画じゃなくて本から紹介したいなと思います。本、これ今年読んだ本なんですけど、犬はどこだという本ですね。米沢ほのぶさんという方が書いた犬はどこだという本が、多分今年読んだ中で一番面白かった小説でした。まあもうすぐ今年も終わりますしね。まあっていうわけじゃないですけど、面白い、すごい面白い小説でした。内容というのが、推理小説なんですよね。で、主人公がもっともっと犬を探す探偵事務所を開こうと思ってたんですけど、なんか知らぬ間に犬全然関係ない大事件に巻き込まれていくみたいな感じです。はい。結構僕がおすすめというか、するのはオチが意外とというか、オチに結構驚きました。あんまり推理小説読んだことないから、僕が勝手にこの作品はすごいってなっただけなのか、それともあの作品がああいうオチを、珍しくああいうオチにしたのかわからないんですけど、非常に僕的には衝撃的なオチで、そういう終わり方もあるんだねと思って非常に感心した作品でした。米沢ほのぶさんは非常に読みやすいですね。堅苦しくなくて、はい。でも一応米沢ほのぶさんってやっぱ一番有名なのが、インしてみるとか、あとは、インしてみる実写映画化しましたけど、あとは評価はアニメ化しましたよね。評価、古典部シリーズですね。しましたよね。神山高校古典部シリーズ。まあ、評価でアニメ化してましたけど、評価との原作と比べると非常に読みにくいかもしれません。一応評価も読んだんですけど、面白いんですけど、どちらかというとライトノベル寄りな感じがしてならなかったですね。はい。で、僕が正直ライトノベルはあんまり読めない子なので、読めない人なので、だからどうしても途中でやめちゃう人なんで、非常に米沢ほのぶさんは面白い、ライトノベルじゃないんだけど、そんな堅苦しい文でもないということで、非常に読みやすい作品ですね。小説あんまり読むの癖がないっていう方は、ぜひ読んだら面白いんじゃないかなと思います。結構手軽に読みます。犬はどこだ、ぜひ読んでいただきたいなと。僕的にあとは米沢ほのぶさんだと、評価っていうか古典部シリーズだと、二人の距離の概算という本がありますんで、ありまして、非常に面白い内容となっておりました。はい。二人の距離の概算もぜひお読みください。はい。お読みくださいでは読んでいただけたらなと思います。はい。が多分衝撃的だった本かな、最近。あとは、最近では今、二つの祖国という本を読んでいます。作者はどなただったかな、忘れちゃいました。この間亡くなった方ですね。調べ不足ですね。すいません。二つの祖国を読んでおります。はい、不毛地帯とか、沈まぬ夕日とかの方ですね。名前は、ちょっとエントリーに載せておきます。はい。もう読んでます。非常に面白いんですけど、やっぱちょっと難しいのかな。うん。どうしても引き込まれていかないあたりが、やっぱまだ僕が幼いのかなとは思いますね。うん、そんなことはどうでもいいと。はい。おすすめの漫画じゃなくて本を紹介しろということですよね。はい、申し訳ありません。ですね、おすすめの本。あと、あれがあります。小学校の時に、僕は読書そんなしない、そんなしないかったって自分で思ってるんです。結構周りの人にね、倉橋はよく本を読むよな、とよく読んでたよねって言われてて、読んでたっけって思ってですね。でもあんま読んでないと思うんで、自分的には。で、読んでないと思うんですけど、 それでも一応僕が一番記憶に残ってる小説ということで上がるのが、曽田修さんの僕らの7日間戦争という小説です。はい、あれを学校のなんだっけな、夏休みに課題図書かなんかに候補、課題図書がいくつか候補があって、でその中に僕らの7日間戦争がありましてですね、読みました。はい、がきっかけというか、はい、読むのがきっかけです。もともと表紙がなんかかっこいいなっていうのがあって、文庫版じゃなくてハードカバーかな、ハードカバーって言っていいのかな、まあ多分そうだよね、のを読みました。非常に面白い作品でしたね。で読んでからまあその後シリーズ多分全部読んだんですけど、非常にハマりましたね。多分小説にハマったのが多分その時が初めて、曽田修さんの僕らの7日間戦争とかと、僕らのシリーズってね、僕らの天使ゲームとかだよね、小学校の時読んで、多分読んだ時すごい衝撃がありました。面白い、なんてこんな面白い小説があるんだと。はい、で中学校ぐらいになって、まあもう読んでなかったんですけど、なんかさりげなく曽田修さんについて触れる機会があった。というか、あれか、その本をですね、まあ、ポッドナインティーズにもいらっしゃる、菊野太郎さんの番組に、この本面白いですよ、みたいな紹介をしたんですね。生意気にも僕が、読書をたくさんしてる菊野さんに、この本面白いっすよ、と。進めた時に、ゲグノさんがその作者さんについて調べててくれてて、で、その番組内、テクノロジートークステーションの方でですね、番組内で、曽田修さんの僕らの7日間戦争はライトノベルの前身となった作品なんだということをおっしゃっていて、あ、そういうことなんだ、だから読みやすかったのか、と、非常に納得できた内容ですね。でも、ライトノベルとはちょっと違うような印象を受けましたね、はい。今読んだらどうか分かんないんですけどね、僕らの7日間戦争あまりにもハマりすぎて、小学校の時の小6のね、タイムカプセル、20歳になったらみんなで開けようというタイムカプセルに埋めたんですよ、僕。それぐらい好きな作品でした。です。はい。でも、多分高校生とか読んでもあんまりどうなんだろう。面白いのかな？角川文庫で文庫化されてますからね。面白いのかもしれませんけど、どうなんでしょう、小学校の時読んだから衝撃的だった気がするんですよね。まあ気になる方はぜひ読んでいただけたらなと思います。はい、で次、小説はそろそろネタが尽きてきたぞと思ったんですけど、最後一個ありますが、紹介します。山本なぎささんでいいのかな、読み方がいまいちわからないんですけど、吉野北高校図書委員会というところ、ダヴィンチ文庫かなから出ております。はい。小説ですね。恋愛小説ですね。はい。僕が唯一読んだ恋愛小説ですね、今のところ。まあ、もう、恋愛系が結構苦手でですね、例えば漫画になっちゃうんですけど、君に届けっていう少女漫画が あるんですよ。まあ、実写化あれもされてましたよね。で、有名なんでちょっと見とこうかなと思って見てたんです。読んだんですけど、3巻ぐらい友達に借りて読んだんですけど、1巻で挫折しちゃってね、もう読めないと思って、2、3巻読まずに返しちゃうぐらい、ちょっと合わなかった作品、僕に合わなかった作品だったんですけど、吉野北高校図書委員会だけは面白かったね。恋愛漫画小説で、うん。すごい面白かったです。速攻3巻全部読みましたからね。で、もう好きだったんで、キャンペーンがあったんですよ。全巻買って応募すると、マグカップが当たるよみたいなキャンペーンがあって、それで出したら見事当たりましてですね、吉野北高校図書委員会の女の子が好きそうな絵、僕があれ好きなんですけど、気になる方はダヴィンチ文庫のその小説版しかないかの、表紙見ていただければわかるんですけど、あのイラストのね、マグカップ僕持ってます。はい、使ってないんですけどね、もったいなくて持ってますってぐらい好きです。内容はですね、まあ、図書委員会、その名の通り図書委員会で、まあ、委員会の中で恋をする、まあ、男女が恋していくみたいな感じです。はい。説明が難しいんですね。 まあ面白いですよ。すれ違いとかがね、あのこんな風に、ああ高校生ってすごいなと中学校の頃の僕は思ってましたよ。はい、そんな、感じですね本は。はい、小学校の時は僕らの7日間戦争では僕らシリーズにハマり、中学校の時は、吉野北高校図書委員会シリーズが、好きでした。で、高校の時というかは、今のところ米沢ほのぶさんの犬はどこだが最高です。はい、まあ他にもね、米沢ほのぶさんは結構読みました。ボトルネックとか追唱五段なんかそういう名前が思い出す漢字が難しいんですけど、龍の、折れた龍骨だっけ、龍のなんだっけ、そういう感じの本をいろいろ、多分米沢ほのぶさんも全部読んでますね。はい、その上で犬はどこだが面白かったです。はい、小説だけでもう15分経っちまった。まあいいんですけど、ここらで終わりにしなきゃならないので、漫画は紹介します。名前だけ紹介します。あと40秒で終わらせます。編集がちょっとあれなので、まず1個目、トライピース、トライピースというガンガンコミックスですね。月刊少年ガンガンで連載されていたトライピースという漫画、全11巻で非常に面白いです。女装で戦争、世界から平和をなくすという、また結構変わったコンセプトでやっています。やっている作品でした。はい、次。もう、片っ端に上げてますけど、今上げてるの結構僕好きな作品です。はい、次。これは有名かな？鋼の錬金術師。とても楽しいです。にわかレビューラジオの方でも、僕が個人的にやってるにわかレビューラジオの方でもですね、トークテーマに上げたんですけど、非常に大好きな作品です。作り込まれた作品なんで、何回読んでも楽しいという感じですね。はい。理屈が通った戦いをしてるので、こういう名詞だけどだった。なんか、すごいパワーが、仲間の力でパワーがみなぎるみたいなのがないんで、ぜひ、面白いんで、ぜひ、見てみてほしいなと思います。次、あと3つ2つ紹介したいんだ。アイシールド21、ジャンプコミックスですね。これも面白い。てか、前アニメ化しましたよね、これも。僕が小学校ぐらいの時かな。非常に面白いな、ということで。はい。これもにわかレビューラジオであげました。面白いです。はい。面白いです。時間がない。ラスト20秒。ジャンプコミックスからシャーマンキング。シャーマンキングも面白い。てか、シャーマンキングは僕が漫画を買って初めて、漫画を初めて全巻集めた、はい、作品です。非常に面白いですし、多分今でも漫画で何が一番好きって言われたら、アイシールド21か、シャーマンキングかな。はい。読みます。まあ、これ漫画多分みんな読んだことあるのかな？トライピースが珍しいかもしれませんね。はい。ぜひ読んでいただけたらなと思いますので、思います。はい。駆け込みで大変申し訳ありませんでした。以上、相手は弁当でした。それでは。